はい、今週も始まりましたドクター竹迫のミュージッククリニック。昼はドクター、夜はミュージシャンの竹迫凛太郎がお送りする音楽番組です。皆さん新年明けましておめでとうございます。2017年、1月1日の今日は放送でございます。毎年ですね、この新年の放送に関しましては新年の恒例となっておりますね、新年ソング特集というのをお送りいたしておりまして、今年も、新年一発目は新年ソング特集でお送りしてみたいと思います。それでは今日も30分間どうぞお付き合いください。
ドクター竹迫のミュージッククリニック。この番組は K&T レコーズ、杉本秀也司法書士事務所、シロロネット、西村製作有限会社の提供でお送りします。姫路市役所から北へ徒歩1分、相続手続きに不安のある方は安心、親切、丁寧の杉本秀也司法書士事務所まで。
今レンタルサーバーに必要なこと、自然災害に万全を期すこと、24時間快適であること、信頼できるパートナーであること、 IT 社会を支えるレンタルサーバーのチロロネット。
はい、改めましてこんばんは、そして明けましておめでとうございます。竹迫凛太郎です。
明けましておめでとうございます。杉本秀也です。
今日はですね、アシスタントに岩崎楓さんをお招きしています。岩崎さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ホワイトイーグレット1期生岩崎楓です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。ですね、まあ新年一発目元旦ということでございまして、はい、毎年ね、新年こう一発目の特集はこの新年ソング特集というのをお送りしてるんですけれども、今年で4回目になりますね。2013年、それから14年はね、大滝さんが亡くなったのでね、大滝栄一追悼特集やったんですね、はい、で15年16年とやりまして、今年も、はい、まあ新年ソング特集なんですけれども、今年はですね、ちょっとね、まあどういう、パターンでいこうかいろいろ考えたんですけれども、はい、ちょっとね、まあ統一感をね持たしまして、ケルトな感じといいますかですね、
はい、
まあブリテン、ブリティッシュはブリティッシュでもちょっとこうね、ケルティックな感じ、はい、アイルランドとかスコットランドとか、うん、その辺をちょっと意識したようなね、はい、選曲で行ってみようかなと思いまして、一発目、お聞きいただいたミュージシャン、まあ、有名な方なんですが、この番組でかけるのは初めてでございます。ドノバン、ね、ビートルズとも交流のあった、ドノバンでございますけれども、そのドノバンがですね、1970年に発表したアルバム「オープンロード」に収録されていた「ニューイヤーズ・レゾリューション」をお聞きいただきました。ドノバンはですね、まあイギリスのシンガーソングライターっていう感じなんですけれども、はい、元を正せば、スコットランドは、まあ、グラスゴー出身でございましてですね、まあこういう、まあ、サウンドもね、まあ、ケルティックと言っていいのかどうかっていう部分はありますけれども、まあ、多分にその感性のね、そのベースにあるものはそういった、上の方といいますかね、はい、そのケルトな、風土を多分に吸収した、感覚がいろいろな、まあ、作品を作らせていると思いますので、
はい、
まあ、その、ケルティックつながりということで入れたわけなんですけども、
はい、
なかなかですね、まあ、こう新年ソング特集ね、毎年一応こうやってはいるんですけれども、
はい、
そんなないんですよね、これニューイヤーソングっていうのは。
あ、なるほどね。
なんか、まあ、海外ではだから、まあ、あえてニューイヤーをこう区切りとしないというか、まあ、クリスマスが一つの、はい、まあ、区切りですから、ね、だから、はい、そのニューイヤーに関するようなね、歌に関してもクリスマスソングの延長線上みたいなのが多いんですよね、
はい、
だから、まあ、なかなかありそうでないんですけれども、いろいろ調べてますとあるところにはありまして、
はいはい、
まあ、今回こういうね、ケルティックで行くわけなんですが、
はい、
まあ、このオープンロードというね、ドノバンのアルバムはですね、まあ、このオープンロードという、まあ、言葉が何だということなんですが、このバンド名なんですよね。ずっとまあシンガーソングライター という形でやってきたドノバンが、まあ、オープンロードという、まあ、バンドを結成して、はい、まあ、短命で終わってしまうんですけれども、はい、まあ、やった、まあ、言ってしまえばそのバンドのデビューアルバムのような、
はい、
あの意味合いのある作品でもありまして、バンドメンバーは、まあ、小編成でですね、まあ、ギターの&ボーカルのドノバンと、それから、まあ、ベースとギターを担当するマイク・トンプソン、それからドラムのジョン・カーという小編成なものだったわけなんですけれども、
はい、
ほぼほぼ数年しか続かなかったんですよね。
うん、
ただ、なかなかそのどういうんでしょうね、味わい深いと言いますか、
はい、
やっぱり、まあ、あのビートルズと交流のあった人ですし、
うん、
それから一緒にインド行ったりとかも、ね、してた人なんで、まあ、ビートルズの、まあ、後期のねちょっとこうサイケデリックな雰囲気とかをこう
なるほどね、
いい意味で、
はい、
吸収してね、それをバンドで、はい、どうでしょう、体現しているような感じのアルバムで、なかなかな秀作かなと思うんですけれども、その中でもこのニューイヤーズレゾリューションは目玉の一曲だと思いますので、
はい、
よかったかなと思います、
はいはい、
じゃあ、早速もう2曲目いってみたいと思うんですけれども、またこれはですねスコットランドグラスゴーの人ですね、まあ、例えばどうかとは思いますが、まあ、イギリスのボブ・ディランなんていうね言い方もされる人で、うん、バート・ヤンシュって人でございます、はい、その人の、ニューイヤーソングを次は聴いていただきたいと思います、1969年のアルバムバースデー・ブルースに収録されておりますバート・ヤンシュで The Bright New Year をお聴きください。はい、バート・ヤンシュで The Bright New Year をお聴きいただきました。まあね、1分34秒という、まあ、非常に短い曲なんですけれども、
そうですね、
まあ、なんか日本のフォークっぽいですよね。
うん、
まあ、いわゆる、まあ、ブリティッシュフォークなんていうね、言い方をされて、まあ、そういうイメージの強い人なんですけれども、この時はまたペンタングルというバンドのね、メンバーでバンド活動とソロ活動を並行してやってた時で、まあ、このバースデーブルースというアルバムにも、そのペンタングルのメンバーが参加して、ちょっとバンドとソロというね、その線引きという意味で少し曖昧になってるようなところもあるんですが、まあ、基本的に、一人のシンガーソングライターの作品という感じの、まあ、世界が構築されていて、まあ、そのさっきも言いましたけどちょっと日本っぽくてね、まあ、このね、ケルティックなどうでしょうね、そのメロディーとかそういったのってすごくこう日本人が好きなもんだと思うんですよね、
はいはいはい、
ただでもすごくディープな部分ではなんでこういうのがええんやろうかとかねいうのは本質的には分かりにくい部分が、まあ、あったりするんですけれども、例えば蛍の光とかね、はい、ああいうのもすごく日本の、曲のように感じるんですけど、あれも、スコットランドの曲ですしね、
そうですね、はい、
だから今の、このバート・ヤンシュの曲なんかでも、まあ、そういう部分を感じさせて、まあ、非常に興味深い部分はあるかなと思いましたけどもね、
はいはい、
それでは今週もお便りの方いってみましょうか。
今週もお便りたくさんありがとうございます。
ありがとうございます。
まずはじめは、
はい、
元気ネームフローラさんからのお便りです。
はい、はい、
先生いつも楽しく聞いています、
はい、
年末からお笑い番組が多くたくさんのコントや漫才を見ました、
うん、
私は個人的にはダイゴが大好きです、
うん、
先生が一押しのお笑い芸人はいますか、
うん、はいはい、千鳥のことでしょうね。
あーですかね、
あ面白いと思いますわ、僕も好きです ね、
ね、
今年 M1 ね、今年か去年かもね、去年の M1 ですけれども銀シャリが優勝したんですよね。で毎年、まあ、いろいろ優勝するんですけれども、
はい、
なんか今年の、今年とか、まあ、去年その、はい、M1 に関してはほんまもう大阪した感じでですね、
うん、
もうちょっと、まあ、まあ漫才といえば大阪っていう部分が、まあ、あるんですけども、
うん、
関東勢もなんかもうちょっと頑張ってもらえたらなとかって思ってありましたんですけど、うん
はいはい、
まあ、何が好きかと言いますと、そうですね、今までのね、その後はザ漫才っていうね、はい、番組なんかもありましたが、今までその M1 で優勝した人たちがバーッと出てましたけど、
はい、
例えばフットボールアワーだとか中川家だとかね、
うんうんうん、
サンドイッチマンだとか、
はいはい、
みんなおもろいね。
あ、
やっぱりM1 で優勝するっていうかした人々っていうのはすごいなと思って、うんう
ん、確かにね、
そこで優勝した人らはみんな好きかなっていう感じですけれどもね、まあ個人的にはもっと関東勢もね、
うんうん、
元気出してほしいなっていうのがありましたけどね。
うん、はい、ですね。
今週もたくさんのお便りありがとうございました。
ありがとうございまし ました。さて、ニューイヤーソング特集、次がラストでございますけれども、まあ、ケルトと言いますかですね、まあ、こういうアイルランドとかっていうキーワードが出たら、まあ、この人を、避けては通れないんじゃないかと思います。一度、この番組でもおかけしたことがあるんですが、ヴァン・モリスンですね、北アイルランドの巨匠でございますが、そのヴァン・モリスンがですね、次は、2005年に発表したアルバムの楽曲となります。アルバムを最初に言ってしまいますと、マジックタイムというですね、まあ、アルバムなんですけれども、まあ、いつものことなんですが、そんな派手ではなくて、もう毎回その通好みな渋い作品なんですけれどもですね、なかなかチャートアクションは良好だったようで、全英3位というですね、まあ、彼長いキャリアやってますけれども、その中でも一番チャートアクションは高かったというアルバムになっております。ケルティックニューイヤーという、ね、曲をかけるんですけれども、ケルトの新年ということでございますけれども、はい、なかなかね、そういうアイルランドだったりスコットランドだったりの文化っていうものを、まあ、メロディーラインは共通しつつもですね、日本人はこう、本質まで分かるというのはなかなか難しいものがあるからと。例えばそのポール・マッカートニーの、あのウィングスのね、マル・オブ・キンタイヤなんていう曲もありますけれども、あれはもうスコットランドの第二の国歌だなんてことを言われたりして、記録的な大ヒットをね、
はい、
当時、そのイギリスでは記録したんですけれども、
はい、
まああれに関しては、まあ、別にそのね悪い曲とは当然思いませんが、
はい、
そんなね、うん、そのビートルズの数ある曲の売り上げを抑えてまで、バカ売れするっていうのは、ちょっと日本人には分からへん部分があるんですけれども、まあ、それはまさにそのイギリス人にしかこう感じえない、まあ、郷土愛だとかですね、まあ、郷愁だとか、そういったものが、まあ、そこにあるがゆえのね部分なんかなと思いますけれども、まあ、私も、まあね、ちょっとねイギリスにおった人間ですから、こういうそのどうでしょう、まあ、ブリテン諸島のね文化とかそういったものはもうちょっと今後、勉強していくじゃないですけれども、ね、
はい、
そういう音楽もちょっと、今後は造形深めていけたらなと思ったりしまして、今回はまあそれの導入かなみたいな感じでございますね。
はい、
それでは、最後は、そのヴァン・モリスンの曲を聴いていただきましょう。2005年のアルバム「マジックタイム」に収録されております。ヴァン・モリスンで「ケルティック・ニュー・イヤー」をお聴きください。
手延べそうめん製造機械メーカーで省力化専用機械のパイオニア、西村製作有限会社。省力化専用機械のパイオニア、西村製作有限会社。
さて、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。今週もお楽しみいただけましたでしょうか。
この番組では皆様からのお便りを募集しております。番組への感想、質問、リクエスト、何でも構いません。以下のメールアドレスまでお寄せください。793@fmgenki.jp 793@fmgenki.jp です。件名にドクター竹迫のミュージッククリニック宛てと記入して送ってください。この番組ではブログも開設しております。過去の放送をポッドキャストで聞くことができますので、ぜひアクセスしてみてください。ドクター竹迫のミュージッククリニックとウェブで検索をお願いします。
はい、というわけで、新年ソング特集はこれにてお開きでございます。来週はですね、放送日の翌日1月9日が成人の日ということを受けまして、これまたこの時期恒例の特集となりますが、成長することに関する楽曲の特集、グローイングアップソング特集をお送りしてみたいと思いますので、そちらの方もどうぞ楽しみにしておいてやってください。それでは今日はこの辺でお別れしましょう。竹迫凛太郎と
杉本秀也と
岩崎楓がお送りしました。
それでは皆さん良い1週間を。ではまた来週。
ドクター竹迫のミュージッククリニック、この番組は K&T レコーズ、杉本秀也司法書士事務所、チロロネット、西村製作有限会社の提供でお送りしました。それは決して遠い昔の